今回読んでるその高野不幸五年譜という、まあ、後世の編纂資料、これは大変高五年譜という、漢文体のかなり、ストイックな、まあ、編纂、江戸時代、江戸初期の、まあ、前期かな、編纂資料を、元にしたかなり軍記ものに近いものでありまして、資料としての信憑性というのはこれは決して高いものではない、しかし数少ない龍造寺高野不幸の年代記年譜でありまして、でそれをまあここ1年2年通して読んで、でその周辺をまあ見ていこうというのがこの勉強会の趣旨であるということであります。もうすでに最初から読み出しておりまして、まあ、実際なところ龍造寺の家系というのは系譜は、まあ、系譜を捏造とは言いません、まあ、固く誇るというのはこれはやはりその藤原の出であっても、その藤原の中でもその部門のお前高い藤原秀里の流れであるということを、まあ、強調したいしたかったんでありましょう。で、秀里といえばさらに遡っていけば大食漢鎌足ということになるわけで、そういう記述であるわけです。じゃあ事実的にはここからが本番に近いところであります。最後の行ですね、まあ、末吉は為朝に従いて功ありと、具体的にはどういうことだったかわからないんですが、しっかり、まあ、肥前佐賀、まあ、この地に根を下ろして開発領主として、末吉明を開いたと思われるわけです。で次ですけどね、ことに鎌倉の御家人などによって肥前佐賀郡村中の地頭職を地頭職を賜るというわけですが、これが、まあ、事実関係としてはですね、末吉が鎌倉の御家人、この場合鎌倉の御家人と申しますと、もうこれはもう鎌倉将軍の御家人ということになるんですが、年代的には合わないし、その事実の確認もできないわけです。まあ、ことに鎌倉の御家人、そういう鎌倉の御家人であるを誇ると、誇る書き方でありますよね。しかしこれ実際、鎌倉将軍の御家人になるにはその名簿を将軍に奉帝して、で初見山の礼を取らなきゃいけない、そういった事実ここでございま、確認できておりません。もう実際にはその次の題ですね、次読んでいきます。時に男子なく、時の上の字に「う」というのが「う」という字があります。その漢文的に言ったらですね、そのこれどう読むかというんですけど、その「う」は文頭に出てくるときにはですね、おいてにほぼ近い使い方をされるんです。ですからこれは時においてと読ん でその時にと訳していいんでしょうけれども、しかしちょっと落ち着きませんから、ここはもうただ単に時にと読んでも良いと思います。申し訳ありません、私漢文は結構読む方なんですけれども、根っこが朝鮮漢文でありまして、朝鮮史を専攻しておりまして、で朝鮮の前近代の資料はこれは全部漢文でありますから、でそれ漢文読んで暮らしておりまして、で意味が取れりゃいいやという読み方をしておりましたんで、そのあたり何かありましたらどうぞご指摘いただければと思います。まあ、時に男子なく、高木太郎、末常の子南二郎を養子にして、南二郎は西門の城を、西門の城末家を任せられると、ここもねちょっと、文章として落ち着きがないんですが、まあ、先ほど言いましたようにその任せられるはこれはその官職にあたるわけですけれども、その下にねそのまあ、意味名が来ております。これ、何かのちょっとこう誤りであるかもしれませんが、ですからその南二郎末吉ということで、頭に出てくるのかもしれません。高木太郎末常、先ほどもちょこっと前に話しておりましたけれども、高木氏というのはさらにその龍造寺氏よりも古い まあ、由緒あると言っていいでしょうか。佐賀の北方ですね、佐賀の国府、あるいは川上社、淀姫神社、あの辺りに勢力を張っておった、まあ、先ほどもちょっと話しておりました在庁官人、であります。太宰府の住職にもついておったことがある人であり、あ、家柄であります。で、その元を訪ねていくのにも、ここでもその高木氏が言うところでは、まあ、諸説あるんですけれども、先ほど、まあ、ちょこちょこっと話しておりました問いの入港ですね、をこれを撃退した太宰の権の措置、藤原の高家、これから出ておるという、話が広いんですけれども、広まっておるんですけれども、これも、もうその直系だというようなことはさすがに、言わずに、高家に、仕えておったその武官がその藤原姓を賜って、でその高家の子の養子になってというような由来を作っております。しかし何にしても当時としては、佐賀、肥前佐賀においては有力な、まあ、最有力な、豪族でありましたから、おそらくはその後下校してきたその佐藤、清清、清義、親子あたりとの関係が、まあ、できて、でそして、まあ、養子を取ったんであろうというのが推測されるわけですよね。で、南次郎という名乗りもこれはいかにもであります。次郎ですからね、次郎だから養子に行ってもいいわけで、でさらに南というのはこれはその高木氏の勢力圏からすれば、その竜造寺村、まさに今の佐賀城近辺は南でありますから、で、そういうことだと思われます。で、その後、この頃上州筑波山竜造寺の僧肥前に来たり村中に住す、これによりて地下人村中を竜造寺村という。この時末家竜造寺を名字とし、当村に八幡を関税して氏神とす。村中というは今の御門内伊佐ヶ谷屋敷のあたりなり、今の白山八幡宮これなり、直重公今のお城を築かずるとき白山に、移されるとなりという、はい、ここで南次郎がついに出てくるわけですが、その頃筑波山竜造寺の僧を肥前に来たり程度で、村中に移住して、でそして、まあ、竜造寺で、それによって竜造寺という名になったんだという、まあ、竜造寺というお寺を、まあ、混入したと考えていいわけです。で、竜造寺というお寺ちゃんとございましたからね、高寺でいいよね、うん、高寺です。まあ、それに、まあ、でして、八幡を関税です。これはもちろん鎌倉 の八幡さん、関税してくるわけですが、まあ、今あの竜造寺八幡宮がそれに当たるわけです。あの竜造寺八幡宮の近傍にあるお寺さん、だからあれ今で高寺で言うのね、あれが竜造寺であります。これはもともとはその竜造寺村、今の佐賀城のあたりにあったものをこれ、城外に出したわけですよね。その城外に出したのも、これはここでは、鍋島直重公の御代ということに、代ということになりますが、それ以前という説もございます。で、今の御門内伊佐ヶ谷屋敷のあたりなりと、で、今の御門内その城内の伊佐ヶ谷屋敷というわけですが、伊佐ヶ谷屋敷ってどこでしょうね。はい、西高ですね。あ、そうですね、はい、あの西高のあたり、佐賀西高の敷地あたりだとされておるわけです。で、ここで先ほどからその地頭式を鎌倉御家人になって、でそしてその地頭式を賜ったという話なんですが、でこれも先ほど説明しましたように、御家人になるにはこれはちゃんと手順を踏まなきゃいけないわけで、でその手順を踏んで、御家人になったと思われるのが、 この南次郎、水位であります。でこれは源平騒乱期に、関わるわけなんですね。で源平騒乱期に、その、まあ、九州はこれはあの兵士の地盤だとされます。というか兵士の地盤でありました。ですから九州の武士というのは基本的兵士に従うわけですけれども、これは九州において、まあ九州もそうですけども、まあ、これはしかし、その時々の情勢を見て、まあ、源氏につくものも出てくるわけです。でまた、まあ、九州には、川の患者範頼、さんですね、あの源範頼頼朝の弟が大将軍となりまして、九州に下校して九州の勢力を急増する、まあ、あの源義経の活躍ばかり、クローズアップされます。あの平家物語源平浄水記あたりなどにもそう書かれるわけですから、範頼は影薄いんですけれども、実際には九州を範頼が抑えるものだから、まあ、兵士一門は九州入りできなかったと、九州から追い出されたということがあります。でそこで平家物語などにもよく出てくるのが豊前の緒方直義ですかな、まあ、これなどがその源氏の方に鞍替えしたものとして、クローズアップされますが、これは龍造寺もそのまあ言ってみれば先見の明があったというかな、それなんですね。これはもう伝承です。残念ながら原本が残っておりませんけれども、まあ、まず伝承としてはいち早く鎌倉まで使者を送るということをやっているという。で、そして、まあ、頼朝もその九州を、まあ、制圧するために、範頼にはその九州の諸勢力には手厚くもてなせということをこれを言っております。その将軍の下地分を付与するだけでもその御家人として認めるというようなことをやりますの で、 で実際にはもう龍造寺といいますね、龍造寺水位は源の、まあ、大将軍範頼、に献山して御家人として、認められたと考えてよろしいかと思います。でこれは処刑図の書き込みなどには鎌の患者範頼に従って連戦するというようなことが書かれております。でそして、次には文治元年、1185年ですが12月6日付で、龍造寺村の地頭式、これに赴任する、まあ、地頭式赴任状を発給されたと。これも原文残ってないんですが諫早系の系図に、そういう写しが載っております。実際それはもう龍造寺の地が龍造寺の地をの地頭職地頭式、これがまさにその名字の地であります、根本的な地盤でありますから、でその地頭式であったことも確実なんですけれども、残念なことに、ちょっと面白いんですがその12月6日付の、発給文書が来たというんですが、12月6日というのはこれ実は頼朝が朝廷に、その地頭式を全国にまあ、設置することを伺いを出して、許可が下りた日なんですね。鎌倉の頼朝がその許可を受けるのがというか受け取るのが12月21日でして、その遡ってこの当日の日付のものが出るのかというのがちょっと疑問点か、まあ、これは後の書き込みですから、実際にもらったんだけれどもそのあたり、ちょっと生半可なところで日付を書き込んだのというような故意的な解釈ができるわけですね。で、そしてこれは前のところにですね、ことに鎌倉の御家人たるによりてというその優遇されたというようなことをこれ、まあ、優遇されたというようなことを、匂わせるような記述がございますが、これ実際かなり高く評価されて、おるようなんです。その文治3年になります。あ、して、文治2年、1186年になりますけれども、 神崎の僧、これは後白河法皇を本所とする荘園がありますけれども、ここに高木宗家、立花宗茂の宗に家と書く宗家です。それとこの龍造寺、末家、などが押し入りまして兵糧米を徴収するという名目でもって乱暴狼藉を働くということがあります。当然これは神崎僧の召喚から後白河院の方に行きまして、で後白河院の方から頼朝の方に、クレームが入るわけですが、当然だからその乱暴はよせという太宰府の下し組が龍造寺水家のところにも来るわけですけれども、でそこでもこれはそれほど厳しいこと言ってないんですよね。当時の神崎の召喚はこれは兵士の兵士の御家人でありましたから、元御家人でありましたから、でそれに対してのそういう乱暴狼藉であるから、これは本当はいかんことだけどねというようなニュアンスの下し組みが下っております。ただこれ後世の編纂資料などで龍造寺家はその肥前第一の御家人であるというようなものが誇らしげに書かれたりするんですが、これ規模的には小さございますから、高木氏もこれは御家人になっておりますからね。でこの時期はまだまだそういう小さございます。あと地頭式もこれかなり細かいことに、当たってしまいますから簡単に流しますけれども、普通守護地頭制と言いまして、その地頭を管轄する、警察権を持ち地頭に対する軍事指揮権を持つのが守護だというような、簡単な説明になりますけれども、これそれ以外に総地頭というのがありまして、総の字は総尊の総ですね、物の下に心を書く。鎌倉初期はこの総地頭というのが国に一人ないし何人か置かれまして、でその中小の地頭を、監督指揮監督するような役割であったようなんです。これ千葉市がそうよね、荻野千葉市が肥前総地頭なんて肩書き、もらったりしております。この時期ね、蓮沼、蓮池の蓮井沼、蓮沼市というのが、この肥前の佐賀のあたりの総地頭であって、でそれに対して龍造寺氏が結構いろいろ悶着をつけているというような状況があったりします。御家人となり地頭職をもらったというところがそこまでいきますね。でその後また系譜が続きます。末家、末益を生む、で左衛門尉に任せられる、左衛門尉を任せられる、末益、家康を産むと、左衛門尉に任ずられる。この辺りもですね、実際、左衛門府の尉として、官位いただいたかどうかはちょっと分かんないんですが、通称であったかもしれませんが、そちらの方の可能性が高いと思いますが、で家康、又六郎家近を産む、家近、又六郎家種を産む。家種、また城家平を産むと、民部大夫とも言うわけですね。で家平、黒次郎、家子れを産むと、で、家政とも家子れ、若さの神、家春を産むと、家春、また六郎秀家を産むと。この秀家という名前がですね、家秀の誤りであろうと思われます。系図中ともちょっと照らし合わせて見ていただきたいと思います。これは本当にね、系図系譜はこれ諸説あるということでありまして、実際ここも産むと来ておりますけれども、これ実際の親子関係ではなくて、兄弟であるところもあります。もうただこれはその姓系でありますからね。家督の順であるということになりましょう。秀家、そのまま読んでおります。沖の神家氏を産むと、家氏、あ、えーあまあ、 で沖の神安家を産むと、はい、この安家からが中世、後半戦国、時代の、まあ、龍造寺氏の流れと、まあ、大きな画期となるわけです。2面の龍造寺一門略系図もこれは龍造寺安家から、始まって、おりますから、そちらと照らし合わせて聞いておいてください。はい。